愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も大学院理工学研究科の貞岡義彦教授にご出演いただき、センサー開発や今後の可能性などについてお話を伺います。
貞岡先生は、その人間の嗅覚ですとか味覚の器官では感じることができない空気中に拡散していっては困る化学物質を全て測定したいと。
そういうことですね。
なんですが、はい、あれですか、やはりその人間の嗅覚だけでは、まあそうだと思いますけども、測れる範囲というのも少ないんですか？
少ないですね。非常に嗅覚の方が優れてるのもあるんですけども、ただに人間の嗅覚で一番悪いのはですね、慣れなんですよ。
慣れか、
うん、
はい、
一瞬入った時にあっと思いますよね、皆さん。でしばらくすると感じない。
感じない、
うん、で30分も40分もするとですね、変に頭が痛くなる、
はあ、うん、知らない間にな
っていく。皆さん生きてますから呼吸します、
はい、
呼吸すると炭酸ガスが出ます、
はい、
地球温暖化のような。でこの炭酸ガス普段は 400ppm ぐらいなんですよ、うん、でそれが例えばこう8畳の間でこう密閉されてってですね、家族4人が寝ると、
はい、
うん、朝起きた時には 3000ppm ぐらいまで上がる、
1
桁ぐらい上がる、ですからもっといろんな人が集まって、まあ、お酒を飲んだりなんやしてると、うん、数千 ppm まで行く。そこまで行くと、いわゆる酸素が足りなくなる。
はい。
だから頭が回らないと。
へえ。
うん。そういうこともありますからね。
はい。
そういうところも使っていくというのがですよね。うん、
じゃあ私たち今狭い録音スタジオで2人で喋りっていますけど、
うん、もうすぐ頭が痛くなるでしょう。うん、ですからこういうところにはね、はい、こうボンベを持ってきて、ね、緊急用の酸素吸入器ってあるでしょ。あれを置いとくとこう脳が活性化されていいと思いますよ。
なるほどね、
うん、
今日はじゃあ時間通りに終わらせていきたいと思いますけど。今でもそういった高精度なセンサーの開発というのはもう世界的な競争となっているそうで、まあ、今おっしゃったように、まあ、環境ホルモンもそうなんですけれども、この密閉の空間ですとか自動車の排ガスですとか工場プラント、また、うん、匂い、その悪臭といいますか、
はい、
そういったものにも対応していこうと世界中がしてるみたいですね。
もうこれはですね、うん、その30数年前から、はい、そのガス漏れで爆発事故が入ったと、それから始まってるんですよね。でいろんな国でいろんな問題が出てる、
うん、
例えばアメリカではですね、キャンピングカーに、
はい、
ネズミが排気ガスにネズミが入り込む、
はい、
あったかいから、
はい、
で知らずにボイラー焚くと排気ガスが出なくて、うん、不完全燃焼でガスがキャンピングカーの中に入って死ぬ、
うん、
実際にある話なんですね。だからそういうものがあるから、いろんなところでいろんなものを測りたいというニーズがあるわけです、
はい、
で一個一個測ってたらもう何部作っても足りない、
足りない
ですね、うん、
はい、
だから同じものを測るんでも湿度が高いところ、うん、温度が高いところ、低いところ、例えば、南極で測るとマイナス数十ですよね。で、まあ、インドネシアとかそこ行くと、まあ、30度とか4度、やっぱ環境が違う、うん、それにあって同じものを測るんでもその環境に合った測定器がいる。そうするとどうしてもたくさん
い
る、
はい、
だから初めからそのたくさんを全部埋め込んでおいて、
うん、
で必要なところだけを使う、
は
あ、うん、それをすると非常にこうコストも下がるし、まあ便利かなという話ですよね、
うん、
それがまあ将来の夢なんですよ、
うん、
でそれがどんどん増えていくと、こういう空気のこともありますし、水、それから人間いうのは血液が流れてますから、はい、血液中にいろんないらないものが入る、
うん、
とか病気になったらこういうのが出るとか、はい、そういうのが出てきたらそれも測る。
私たち人間からも放出しているガスというのがあるんですか？
あります。アンモニアとかですね、炭酸ガスもそうですし、いろんなのがあります。
植物もそうなんですか？
そうです。いろんな、やっぱりこうなんですかね、生きていくということはエネルギーを使うんです、うん、
はい、
エネルギーを使うということは燃料を燃やすということですね、
うん、
で燃やすと燃えたカスが出てくる、
うんうん、
必ず生きておればですね、物を出してる、吸ってますし取りますし摂取してますし出す、
うんうん
うん、だから 入れるものというのは自分が決めるけど、出るものを見ると出た元の状況が推測できるというところですね。
そこで健康状態が分かったりも
予測するということですね。まあ、センサーという言葉は多い、広いんですけど、まあ一つで説明するにはちょっと難しいっていうかね。ただまあ周りのものをいかにして信号として捉えるか。
そして最近では残留塩素の問題から、その塩素ではなくてオゾンによる殺菌技術というものに期待が寄せられているそうですけれども、
はいはいはい、オゾンというのはすごい殺菌力が強いんです、でガス気体ですよね。でこれ作ってパッと外へ出すと酸素に戻る、
はい、
だからオゾンで使って済んだら酸素になる、
はい、
酸素は必要なものですから、公害にならない、で殺菌もできる、
はい、
まあ、そういうことになるとオゾンの量を制御すると、あんまり少ないとそういう殺菌効果はない。でもあんまり多いと粘膜が刺激されてただれるとか、そういうこともあります。それから酸化作用が強いですから、その高い濃度が皮膚なんかにこう暴露されると、
はい、
いわゆる細胞破壊を起こすんですね、で人間が住める酸素オゾンの濃度というのは大体決まってましてね、ある一定以下の、でその濃度をちゃんと測っておけば殺菌はするし体のには害を与えない、でその値を制御しないとオゾンは使えない、
そのオゾンを安全に利用するためのオゾンセンサー、
そうなんですね。
これは開発がまた進んでいるそうですね。
これはだいぶねうまくいってて、うまくいけば本当に役に立つと思うんですよ。今そういうのを測っているのはですね、非常に高価な装置でですね、はい、まあ今度買うんですけど1台が200万ですね、
はい、
でこのセンサーがうまくいくと200円ぐらいでできますから
ね。200円ぐらい
円ぐらいでできますから、そしたら皆さん例えばコピー機があるところに置くとかね、
は
い、その殺菌しているところで、まあ、食品加工なんかだったらまだ使ってないと思いますけど、オゾンを使い出すとそこに測ると、そしたら、まあ、効率よく、殺菌もできると、で人間に害のない、まあ、そういうためにも使えるということで、まあ、これからオゾンは必要になるだろうと思ってるんですけどもね、
先生のお話を伺っておりますと、本当にこういろいろ考えるだけではなくて、それを何か社会の役に立つために、何かこう次の世代に持っていけないかということをいつもお考えになってるんじゃないかと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、それがまあ生きとる値打ちかなと思ってるんですけども、
やはり科学者であると同時にその技術者であったり、ものを作っていくっていうことも大切なんですか。
そうです、やっぱり生きていくためにはね、はい、食べ物がいるでしょ、食べ物を得るにはなんかいろんな道具がいる、まあ昔からそうですよね。結局何をするかっていうと、自分らの生活環境を良くする、これはやっぱり人間の生きる基本、環境を良くすれば寿命も長くなる、死亡率も減る、そしたらそのための技術というのは捉えた場合、それは工学ということなんですね。工学をするためには自然の現象を知らないと、自然がやっぱり先生ですからね、
はい、
自然をいろいろ知っていって法則規則を見つけると、それを人間が使う、で使う段階が工学、だからサイエンスがあって工学がある、で工学があってサイエンスがある、そういうサイクルですよね。だからそれをするに何するかって、まずは周りを見る、子供の時は周りを見る、ね、
まあ、先生ずっと遊び寄ったってね
そういうことなんですね、
はい、
だから例えば私は松山におったか石手川で魚を追いかけると、
はい、
魚の動きって分かるわけですよ、石をこう置くとそっち向いて逃げていくっていうのが規則ですよね、それが分かるとそこに網を仕掛ければ取れる。
なるほど。
だ魚の動き見るのがサイエンスで、魚を取る道具を作るのが工学、まあ、そんな感じでしょ
う。
それがいろんなところにあるっていうわけですね。だからセンサーもそうですね、最初言ったように、同じものをちゃんと測りたい、再現性があるように測りたいんだけど、いつも違うからなんでやと、でその中にある法則があったわけですよね。 うん、それを逆に使うと役に立った、うん、でそれを積み上げていくわけですね。
なるほど。
だから常にサイエンスと工学というのはこう循環してないと生きた学問ではない。右だけ見てるとその方向しか見えないですね、うん、ベクトルはそっちかね。だけど右と左をいつも見てますとだんだん広がりますよね、
はい、
で3次元でいったらもっと広がる、そしたらその中にはいろんな現象が入ってくる、知識が入ってくる。知識が入れば自分の知識の大きさが大きいわけですから、うん、その外にある現象とか、うん、ニーズ何かをしたいとかそういうのがよく見える、
うん、
小さければその周りは小さいですね、うん、大きければ大きい、で大きくなればいろんなものが見えてくる、
うん、
そしたらそれ全部面白いからいろんなことを手出す、でそれの繰り返しが、まあ、一番面白い。
そういういろんなところを見てその自分のやりたいことを見つけろっていうのは先生その学生さんにもおっしゃってる、日々おっしゃってることですか？
そうです。あの大学で教えることというのはね、そのプロセスを教えて、うん、最近ちょっと違うんですけどね、研究させて結果を出して学会に喋らすことがいいと言ってるんですけど、うん、それは単なる結果であって、うん、一番大事なプロセスなんですよね。命題というかテーマを与えられて工夫してやってみる、
はい、
でそれをやる中で実験といろんなことをして観察する。そうすると観察の中にその現象が、うん、私はこうですよと言ってるわけですよ。でそれを見つこう情報として得られれば結果は出るわけだから、うん、だからやっぱり自然と現象と対話すると、うん、そのトレーニングが、まあ、とにかく学生時代一番大事だって言ってるんですよ。今日も卒論のこう報告書原案見てきたんですけどね、はい、皆さんいい結果に従うんです、1年間この実験したけど分からなくなったとかね、
うんうん、
全くそれ思ったことの期待通りにはならなかった
、
はい、それでいいんだ、
うん、なるほど、う
ん、で見る目もちゃんとしとかなきゃなんですよ、
はい、
学校へ来ずに実験をこうコンピューターで出てきたデータだけ見てというんじゃダメですよ、
うんうん、
やっぱりそのデータの出方を見るとかね、まあ、そういう観察力っていうか、うん、それが一番大事だっていうのは学生に言ってるんですよ。
科学者は自然法則を見出すこと、技術者は自然法則を利用することが目的と、
はい、
素敵な言葉です ね。
これはね、
はい、
ここ何年か前によく出だした話なんですよね、いわゆる科学者がどうあるべきかとかいう、その時にこういう話が出るんですけど、まあ僕はそういうの、まあ、かっこよく言えば体感したというか、
そうですね、
うん、それがあったから、まあ、これをですね新しい言葉に、
はい、
うん、いつも頭の中に置いておこうとは思ってるんですけどね、学生にもそれを言ってるんですけどもね、なんかねレールの上に走るような子供育てもダメなんで、やっぱりいろんなことを体験させる必要がある、
うん、
その中で人間関係ができて社会の生き様というかそういうのをルールとして覚え体感していくわけやから、まあ、そういうのがあったらいいと思うんですけどね、なんか私はもう研究して酒ばかり飲んどるんですけどまあ、最近は酒飲ましてくれないんでちょっと困ってますけど
先週今週とあの工学のお話を伺ったつもりがいつの間にか人生観も変わっていた気がいたしますけど、楽しいお話どうもありがとうございました、はい、どうもでした。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学の小松政幸学長にご出演いただきお話を伺います。お楽しみに。